皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは TAC2.0 と新世代メディア企業について話していきたいと思います。はい、今回のテーマは、
はい、
結構難しそうな気がしたんですけどどうですか？
ちょっとそうかもしれないですね。ちょっと ネタが足りてなかったかもしれないですね。
いやメディア、でもメディア関係すごい私個人的には好きなので、ちょっとどんな話なんだろうっていうのは気になります。
そうですね、今日に関してはその検索領域についての話をしたいっていうところで、まあ、そこにその TAC って関連していって、まあ、もちろんメディア企業は検索から結構流入しているので、なんで、まあ、そこについて話していきたいと思うんですけど、結局検索ってそのすごい重要な領域じゃないですか。
もう全てですよね。
そうですよね。本当にそうで、いや草野さんが本当に言う通りで、なんかそうそう、今のインターネットの構図自体がそのなんか検索ありきのものじゃないですか、はい。でそれでも本当に Google が成長すると同時に、なんかそう本当にそうなってきたと思うんですけど、なんか そもそもなんか情報を探し方だけではなくて、そのもののなんか EC 領域とかもすごい検索ベースで今の体験って日本とかアメリカとかで作られている中で、やっぱりなんか検索を用意したマインドセットを我々が持ってるのかなと思っているんですよね、インターネット上ですと。なんでまあなんかだからこそその検索領域ってすごい重要だなと思っていますし、まあ過去ですと我々の方でその Google がまあどういうふうにその検索エンジン、まあ彼らの検索エンジンがまあどういう優位性を持っていて、まあどういう戦略を持っているのか、っていうところを話したことあると思うんですけど、それが確かエピソード126だったんですけど、そこで具体的にそこでどういう風な戦略を持ってたかっていうのを知りたい方はそこで聞いてもらえたらいいんですけど、今日に関してはその検索の今後についていろいろ話していきたいなと思っていて、でなぜ今このタイミングで話したいかと言いますと、なんかようやくちょっとずつ穴っていうか、まあなんかちょっと Google の鉄壁な Google が崩れ始めてるんじゃないかと。なんでなんか大きなチャンスが訪れる可能性が出てきてますと。
ついに山が動く時が来るんですかね。
の可能性ですよ。もちろんまだ分かんないですけど、なんかまあなんで今日に関してはちょっと最初はその検索領域の細分化、の始まりが起きてるんじゃないかっていう話から、あとまあ Google の戦略シフト、っていうところと、まあ、AI 検索の、今後について話していて、で、まあ、今回のエピソードの最後の方ではそのメディア企業がどう反応するかっていうところについて話していくんですけど、まあ、いつも通りオフトピックなので2パートでやるんですけど、来週に関しては、もう少し Google の AI 検索市場に関する課題、まあ、Google が勝てない可能性があるとするとどういうところにあるんだっていうところを話して、うん、まあその AI 検索エンジンの今後について来週話すっていうところなので、まあ今日はもう少しその今現在の話、まあいわゆる Google がどう動いてるかっていうところと、まああとはメディア企業の少し、未来的な話をしていきたいなと思ってます。まずまあその検索領域の細分化っていう、ところではあるんですけど、まあ最近結構いろんな新しい AI 検索エンジンの、まあ、プロダクトが出始めてますと。多分一番有名なところでいきますと、Perplexity っていう、会社なんですけど、
はい、
なんか、まあ、そういう商品がいっぱい出てきてるからこそ、その細分化しているんじゃないかっていう人も、いるんですけど、で、まあ、そこも一理あると思ってまして、まあ、そもそも、新しいその、まあ、全く違うインターフェースとかプロダクトとか出てきているわけなので、まあ、そこに対して評価もされているので、Perplexity も売上が正直そこまでないんですけど、1ビリオンぐらいの時価総額を抱えてたりしてますし、OpenAI もそもそもなんか Google と対抗するような AI 検索エンジンを出すみたいな話があったりするので、噂ベースですけど。
アーペックスは どういうところが優れてるんですか？
ここに関してちょっと来週もう少し詳しくは話すんですけど、まあ、彼らのそもそもその単純にそのテキストを入れてそこに対してなんかリンクをいっぱい出すのではなくて、どういうふうにいい回答を出すのか、っていうのをすごい考えてる人たち、ではあるっていうところですね。
なるほど。
なんでまあそういうプレイヤーが新しく出てきてるからこそ Google がなんかシェアを失うんじゃないかっていう話もあったりするんですけど、個人的にはそこはまあ一部の理由でしかないと思ってまして、より大きな理由でいきますと、彼らがそもそもその今まで作り上げてきたそのディストリビューションの優位性っていうのが、ちょっとずつ切られるんじゃないかと。まあ、いわゆる過去 あの Google に関するエピソードで話したと思うんですけど、彼らっていろんな、まあ、いわゆる Chrome とか、Android とかいろいろ持ったりして、あとその Mozilla とか、あと Apple にお金を払ってでもあのデフォルトの検索エンジンのステータス、を取りに行ってたんですけど、そこが結構、まあ、独占禁止法 あの裁判とかで、外れる可能性が出てきてますと。
本当にそうなんですか？独占禁止法。
まあ、徐々にですけど、で、すぐにそうなるとは限らないんですけど、まあ、明らかに警戒されてますと。
は
い、で、まあ、そもそも EU ではすでにその動きはあるので、なんで、まあ、あとはまあ時間の問題かなと思ってます。なんで、今までですと、Google って、その、何回かこの、まあ、彼らの1位のポジションが、ちょっと危機的な立ち位置に、あった時期って2回ほどあったんですよ。
うんうん。
なんか多分過去ですと、なんかプライバシーフォーカスなブラウザーが多分いっぱい出てきたタイミング。
はい、
ダックダック GO とかがブレイブとか、そういうものが出てきたタイミングで、ちょっと大丈夫なのかっていう話があったんですけど、うん、まあ結果そこを勝ち抜いて。で、あともう一つは多分そのもう少し前だと思うんですけど、Yelp とか TripAdvisor とか、もう少しバーチカル型の検索エンジン。
うん、
が出てきた時も、まあ、そこも結局 Google には勝てなかったので、なんでまあ Google に対して Google はまあ今回も勝つんじゃないかと、言ってもおかしくないと思うんですけど、まあいろいろマクロ要因含めて、まあちょっと危ないタイミングかなっていうふうに思いますね。
なんか今までずっとなんか Google 使ってたから、まあ、確かにめっちゃ使いやすいしいいサービスなんですけど、なんか自分で好んで使ってたような気がしてたけど、そのデフォルトにするためにお金払ってたんだみたいな、ちょっとそれなんか消費者的にはちょっとびっくりですよね。いいサービスなんですけど、もちろん。
そうですね。そうですね。もちろんなんか今の検索エンジンの中ではやっぱりすごい優れた結果とか出してくるとは思うんですけど、うん、はい、やっぱりなんか、あ、アップルそうだったんだとか、いろんなところで思っちゃいますよね。それこそ前回の Google のエピソードでも話したと思うんですけど、TikTok、
はい、
もう、かなりやっぱりその、検索の方に力を入れてるじゃないですか。
うん、
最近ですと、そのクリエイターに支払うファンドがあるじゃないですか、TikTok って。
はい、クリエイター向けの。
あ、そうですね。そこの支払い額を、なんか検索に合う動画を出してるかどうかによって、支払い額をちょっと変えたりするんですよ。なんかいくつか要素があるらしいんですけど、その支払い額を変えるための要素が。で、その中で最近 TikTok が新しく導入したのが、検索バリューっていう要素を入れてきたんですよ。
クリエイターファーストってアルゴリズムファーストの。
そうですよね。
賢いですね、でも確かに。
なんで、なんか、まあ、いろいろ TikTok 内でそのクリエイターが今どういう検索キーワードがなんか流行ってるのかっていうのを全部調べられるようにしていて、うん、でそれに合わせて動画を作るとより支払いをもらえると。
あ、でもなんかまあクリエイターからしたら何を求めてるかっていうのをめっちゃ分かりやすくて、
う
ん、
そうですね、
作りやすいっちゃ作りやすいのか、
うん、まあなんかそうですね、アルゴリズムベースになってるのは確かになっていうのは思いますね。
なんか本当にそのクリエイターがいる必要があんまりないっていうか、本当にあ、なんていうか、いい意味でというか、本当にプラットフォームが本当に強いですよね。うんうん、どのクリエイターが抜けたとしても成立するようになってるから、すごく強いし、なんか、最近漫画とかも見る、なんか、フォーカスしてますよね。
あ、そうなんですね。
なんか漫画もそこで あの横スクロールの写真とかありますけど、
ああります、ね、
そこの底上で漫画見れたりみたいな風になってて、まあ何でもできると思って
本当にそうですよね
本当にすごいです。
いやでも実際になんかアドビのアンケートとか、まあ、今年の初めに出てたものですけど、あのなんか5人アメリカ人の中で5人に2人がなんか TikTok を検索エンジンとして使ったことあるみたいな、話もありますし、でなんか世代ごとにどんどん割合が増えて、いくんですけど、なんかベビーブーマーですと 14%、 X 世代ですと 29%、 ミレニアル世代ですと 49%、 Z 世代ですと 64% みたいな、ところもありますし、あと、まあ、これはまだ少ない数字ではあるんですけど、 Z 世代の中で、まあ、10人に1人が Google よりも TikTok の方があの検索エンジンとして信頼してる、なんかそんなスタッツもあるので、まあ、もちろんまだ少ないので 10人に1人っていうのは、ただまあ個人的になんかこれ Google と比較するべきなのか YouTube と比較するべきなのかっていうのは若干あるんですけど、
あー確かにどっちの方が上だと宮武さん的にどっち信用してますか、
その、YouTube か TikTok っていうことですか。
はい、
まあでも YouTube じゃないですか。
お
ー、やっぱりなんとなくですけどっていう、まあ なんとなくなあの別にエビデンス全くないですけど
感覚の話ですもんね、
うん、はい、っていうのもあるので、まあでもなんかその中で面白かったのが、その 11% のその Z 世代は、チャット GPT を使って検索してるらしいので、
チャット GPT 上で検索してる、
はい、
あ
なんでやっぱり そこの割合もどんどん増えてくるのかなっていうふうに思いましたね。
それなんかもう勉強いろいろチートができそう
そうですよね。なんか最近またちょっと違う話ですけど聞いてたのが、なんかあのもう学校でそのエッセイのファーストドラフトはもう AI でやる前提でもう動かないといけないんじゃないかみたいな。
あーなるほど、
その先生側が、
あー難しいですね。
いや難しいですよね
本当に
今までとちょっと違いますよね。まあインターネットが出てきた時も そういう感じだったかもしれないんですけど、
その活用できるスキルセットっていうのも評価されるべきだとは思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
なんかその自分の力でっていうなんていうか前提のもとそれだったらちょっと難しいですね
そうです
ね、うん、まあ、何どうなんだろうな、難しいな、
うん、確かに、まあ、答えはないと思って、はい、ここに関しては、
うん、はい、
はい、まあでもなんかその中でやっぱりその検索の領域が変わってる中で、その Google 側もなんか多分検索に関する戦略をちょっと変えてこないといけないと思うんですよ。
うん、
でそこでこの、はい、あの TAC っていう言葉が出てくるんですけど、 TAC って何かと言いますと、トラフィックアクイジションコスト、
ま
あ、トラフィック獲得コストって多分あの日本語だと言うと思うんですけど、あのこれ実際彼の決算発表行くと TAC っていうあの項目があるんですよ。でそこでなんか額が出てるんですけど、これはすごい簡単に言うと、まあ、で Google 以外にもこの数字出してる企業とかもいるんですけど、基本的にアドテック系の会社がその売上をあの作るためのコスト、いわゆる、まあ、トラフィックを獲得するためのコストなんですよね。結局広告って大体人が入ってこないと広告売上って成り立たないケースが多いので、
はい、
いわゆるページビュー的なものを稼ぐための、追加コスト、
プロダクトに使ってもらうためのみたいなことですか。
なんでまあ Google で言うとすごい簡単な、言い方いきますと、Mozilla のデフォルト検索エンジンになるためのコストは TAC のコストに入ります。まあいわゆる Mozilla のデフォルト検索エンジンになることによってそこにトラフィックが来るので。いわゆるそのトラフィックを買ってるんですよ、お金出して Google は。
あ、じゃあ
でそれで売り上げを作ってるっていう、
出す先のお金としては B ってことです。
B が基本的に多いですね。なんでまあ何かアウトブレインとかタブーラとかでは、この TAC っていう数字って結構普通に使われているんですけど、まあ、大手テック企業の中ですとやっぱり Google が基本的に一番この数字を使ってまして、まあ、このいわゆるその検索エンジンの広告売上に対しての、コストではあるっていうところですね。
なるほどです。
なんで、主に Google としては、そのデフォルト検索エンジンのステータスを取る、獲得するための、コストとして、見ていいと思うんですけど、これが、いわゆる、その、エピソード、オフトピックのエピソード126で話した無料以下のビジネスモデル、いわゆる他社にお金払ってでも、デフォルト検索エンジンになるっていうのに、完全関わることで、Google ですと、その、自社で Chrome とか Android とか、作るケースもあるんですけど、それだけでは足りないので、他社にお金を出していると思うんですけど、一番多分大きいのが Apple ですね。で、ここに関しては、なんか全体的な TAC の数字でいきますと、去年が 50.9 ビリオンですね。のお金を Google が出してますと。
多いですよね。
めちゃくちゃ多いです。
すごい。
なんで、普通に考えますと、7兆円以上ですよね。
うわあ、そんなにいるんだ。
そうですね。で、そのうち、半分以上は、アップルなんじゃないかって言われてたりするので。で、それ以外に、サムソンでしたり、ファイアフォックスでしたり、いろんな場所に、お金出しているんですけど、彼らの広告売上の、Google の広告売上の大体 20% ちょっと、21% ちょっと、の、を占めている。っていうところですし、これって結構 Google とアメリカ政府の裁判でいろいろ出てきた数字ではあったり、一部決算発表の数字だったりするんですけど、お金、その TAC っていうものは、アップフロントに渡してるケースもあれば、Google としては、一部はレベシェアで出してるケース、おそらくそっちの方が多いんですよ。
広告の。
なんで例えばですけど、アップルの場合ですと、Google がアップルの、iPhone とかiPad のデフォルト検索エンジンになりますと。で、そこで検索かけた人たちに対して広告を表示しますと。普通の Google のサービスで、そうですね。はい、で、そこでクリックしたときに広告売上が発生しますと。で、その広告売上を、アップルのデバイス経由で行ったので、アップルに一部支払いますと。で、その、その、レベシェアの割合が、間違って裁判中にリークしちゃったんですよ。
誰のおっちょこちょいですか？
これは、
誰の、
これ、Google 側の、証言者ですね。なんかエコノミストが多分証言してたんですけど、彼が間違って公開されてる 場で言っちゃったんですよ。でその時の Google の弁護士の顔見たかったですよね。
やっちまったっていう。
そうですね。でも公開されちゃったんでこっちでも言いますけど。
はい。
36% ですと。
36% どっちですか？
Google の広告売上の、いわゆるアップルデバイスからの広告売上の 36% をアップルに支払ってますと。結構の額ですよね。
結構ですね。
はい。でもおそらく Google がこれを公開したくなかった理由っていろんな理由があるんですけど、一部はそれによってなんとなく Google がアップルデバイスからいくら売上を出してるかっていうのが分かるんですよ。で一応噂ベースでいきますと、 Google は毎年 Apple に18ビリオンから20ビリオンぐらい USD 支払ってるんですよ。
いや
すごい額ですよね。
いやそんなにやっぱ世の中ディストリビューションなんですね。ちょっとショックだな。いやなんか
3兆円ですからね。
結局はそっかっていう。
結局金で解決してるっていう。
いやーやっぱりそうですね、みんなに広げるにはそれぐらい。
お金かかりますと。
かかりますね。
でもこの20ビリオン支払ってるっていうことは、それが 36% のレベシェア分なんですよ。っていうことは、 Google は Apple デバイスからおそらくなんですけど、毎年55ビリオンから60ビリオンぐらいの売り上げを作ってるんですよ、広告売り上げを。アップルからだけで。
へ
え。で、Google の2023年の全体の売り上げって300ビリオンちょっとだったので。
はい。
なんで、本当に 20% ぐらいなんですよ、アップルは。
めちゃくちゃ、じゃあ、お互いにとって重要な。
そうですよ、お互いにとってめちゃくちゃ重要。
ビジネスパートナー。うわぁ、めっちゃ、そうなんですね。
そうなんですよ。なんか、それはそれでなんか、すごい、 いろんなすごい額が出てるので
へ
え、まあ、なんでこの TAC っていう数字はやっぱりアメリカ政府は今すごい気にしていて、
うん、
だからこそ Google が去年訴訟を受けて裁判してたんですけど、いわゆるデフォルト検索エンジンにこれだけお金かけるのは良くないんじゃないかと、いわゆる、うん、Google の商品が優位性が持ってるのではなくて、もう お金で解決して、競合を潰そうとしてるんじゃないかっていうのをアメリカ政府が主張してるっていうところですね、うん、
その2社には入り込めないですよね。
そうですよね。誰も3兆円払えないですから、
ね、払えないですね、うん、
なんでなんでこういう独占禁止法 の裁判とかが出る中で、Google は同時にその、この OpenAI とかAI の時代に入ってくる中で、より AI セントリックな検索エンジンを、出さないといけないプレッシャーを感じてますと。で、その中でどういうふうにこの TAC っていうものが変わってくるのかっていうのをまず考えたいなと思っていて、
うん、
なんか今いわゆるそのアメリカ政府がこれだけ注目している中で、さらになんかそこを深めるとかお金もっと出すことってしにくいじゃないですか。なんでそうすると違う形でそのデフォルト検索エンジンじゃないですけど、なんか似たようなステータスに、いわゆるマーケットシェアを保つためのことをやらないといけないんですけど、それがこれソーシャルキャピタルのチャマスさんが話してたことなんですけど、この TAC2.0 の時代が来るんじゃないかと。
おお、タイトルの。
はい、まさにそうですね。でこの TAC っていうのがもともとはトラフィックアクイジションコストだったんですけど、はい、それがトレーニングアクイジションコストに変わるんじゃないかと。でこの TAC1.0っていうのは今までさっき話したように、 Google が自社のバランスシート、いわゆる資金を使って何千億円で、場によって何兆円使ってその検索のディストリビューションを、勝ち取りに行ったと。でもこの次の AI 検索エンジンの時代ですと、そこをディストリビューションを勝ち取る以前に、そのいいプロダクト、いい検索エンジンを作るためのコストがかかるんじゃないかと、いわゆるその独自データを獲得しに行かないといけないんじゃないかと、そこに対してお金を大量にGoogle が出すんじゃないかと。だからそのトレーニングアクイジションデータと、いわゆるまた TAC なんですけど TAC2.0 ですね。
なるほど。
でこれは場合によってその Google にとってももちろ なんか自社のプロダクトをより強くするためのものでもあるんですけど、その相手先、その提携先にとっても追加の売り上げになるんじゃないかと。
Apple とかってことです。
でここが誰がその TAC2.0 の対象者になるかっていう話になると思うんですよ。でそこで Apple っていうよりもおそらくコンテンツ会社、いわゆるそのGoogle のモデルのトレーニングをしないといけないので、 AI モデルの、
はい、
それって結局例えばなんかニューヨークタイムズでしたり、
あ、
それいわゆるコンテンツ、
はい、
を学ばせないといけないので AI に。そこのいわゆるライセンス獲得をするんじゃないかと。で例えばなんですけど、これ実際もう Google ってすでに始めていて、この間レディットが上場したと思うんですけど、そのレディットの、レディットって大体800ミリオンぐらいの広告売上を出してたんですよ。で、それって、正直そこまで多くない額ではあるんですけど、ただ、その、彼らの S1 ってその、上場申請書に、追加で、その、合計、3年間にわたって200ミリオンぐらいの、AI データライセンス契約を結んでますと。
誰と、
でこれが、後々公開されてるんですけど、Google と提携してるんですよ。
へ
ー。で Google が年間60ミリオンぐらい支払っていて、
レディットに
支払っていて、でその代わりに、レディットの、データを使って、Google の AI モデルのトレーニングに使いますと。
レディットユーザーもそれを還元する未来も来るってこと？
今のところはそれは出てないです。
Google のシステムに組み込まれるっていう。
はい。
データを売っ ていると。
で、レディットがデータを売ってますと。
ああ、なるほど。
はい。
なるほど。
まあ、ここ、あの、草野さんが出したポイントはめちゃくちゃ、あの、楽しいポイントだと思っていて、これも今後変わるかもしれないかなと思ってるんですけど、あの、今のところは、レディットはそれを、その、もらった60ミリオンを一部ユーザーに還元するっていう、ことは、やろうとしてませんと。
それも良さそうですけどね。まあ、
そうですね。
確かに、Google。へぇー。
でもなんか、オープン A もこれをすでにやっていて、あの、特になんか複数社のメディア企業と、こういうことってやってるんですけど、あの、アソシエイテッドプレスって AP っていう、結構有名な、あの、メディアってか、
AP 通信。
そうですね、AP 通信。と提携してたり、あとアクセルスプリンガーとも提携してますし、あとはなんか、いろんな、あの、メディアにアプローチして、そこでなんか、あの、オファーしてるらしいんですけど、で、なんか最近アップルも同じことやってる。言われてまして、複数年契約をコンデナストとか NBC とか、IAC とかに、出していて、なんか少なくともあの合計50ミリオンぐらいのなんか提携になるみたいな話、噂が出てますと。
消費者的にはそのどういう価値を還元できるんですか？
消費者としてはその例えばその Google が例えば OpenAI がそのアクセルスプリンガーと提携しているので、
はい、
そこの事例を言いますと、チャット GPT で何かのニュース系 の質問をしたときに、アクセルスプリンガーの記事を、まあ、いわゆるそこのソースを出してくれるっていうところですね。
なるほど。うわー、でもなんか全部の媒体全部検索してって、
はい、
網羅的に検索してって思っちゃうんですけど、でもどうなんですか、それ全部一つの会社が持っちゃうと確かに独占だなって感じもちょっとしますけど、
で、ここもなんかいわゆる独占契約しているのかしてないのかっていうところはすごい重要になってくるかなと思いますし、あとはなんかあのまあ、例えばですけど、Google ってめちゃくちゃお金持ってる会社ではあるので、あの、はい、全ニュース企業と独占契約したら、多分それはそれで、まあ、OpenAI とか競合サービスが結構苦しむので、なんです、そういう戦いになる可能性がありますと、この TAC2.0 の世界ですと。なんで、まあなんか、そういう、まあ、プラットフォーム側の話は一回置いて、その、あの受ける側、その、まあ、いわゆるその、はい、あのアクセルスプリンガーとか、まあ、レディットとか あのそっち側ですと、まあ、もしくはその起業家でなんか自分が新しいスタートアップを立ち上げて、うん、なんかユニークなデータを出していればそれを、うん、まあ、いわゆる一つ そのマネタイ戦略としてメタとかオープン AI とかそのグーグルとかに売れるんじゃないかっていうところですね、今後。
どういうデータ売れそうですか？
まあでも、
レディットのデータいいですね。
いいですよね。
面白そう。
なんか多分そこはすごい、なんか議論されるポイントになるのかなと思ってまして、なんか、
はい、
コンテンツの価値ってどれくらいあるんですかっていう話だと思うんですよ。で、特に古いコンテンツってどれくらい価値があるのかっていう。
なるほど。
個人的にやっぱりより新しいコンテンツの方が価値が出てくる可能性があると思っていて、
新しいっていうのは新しく書かれた
情報とか、新しく書かれたっていう、はい、なんで個人的にレディットが60ミリオン支払い、あのいわゆるお金もらってるっていうところは、なんか一部は過去データだと思うんですけど、どちらかというと毎日彼らユーザーがどんどん新しいデータ作ってくれるところに対して評価されてるんじゃないかと。
しかもなんかコミュニケーション、オープンなコミュニケーションですもんね。
そうなんですよ。そうなんですよ。しかも、ある、結構リアルタイム性があるものが多い。っていうところで、なんでそこが評価されてるんじゃないかなっていうところですね。で、なんか、
確かに、
プラットフォーム側としては、まあ、それこそ多分 Google とか、OpenAI とかも今後やってくると思うんですけど、なんかこういう大型提携を今 してる段階じゃないですか、そのアクセスプリンガーとかレディットとかと。でも今後はより小さめのクリエイターとかそのメディア企業に対して、なんかセルフサーブでなんか自分のメディアのデータを 提供する代わりに、まあなんか小さいですけど、なんか一部の売り上げを、出しますっていう、まあ一部お金を払いますっていう、うんうん、なんか自分で登録、申請して登録して、それでお金をもらえるプラットフォーム、あ、まあもらえる機能を作るんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。
なんで、まあ例えばですけど、あのオフトピックが、まあ Google ジェミナイのなんかサイトに行って、でそこで、うん、まあ我々のポッドキャストをあの全部あの一応データをあの出す代わりに、まあ、ちょっとだけ売り上げあのちょっとだけお金くださいっていう、なんか、まあ、そういう取り組みが、できるのかなっていうふうに思っていて、まあ、これもなんか検索の 1.0 の時代の全く同じようなことがあったと思うんですけど、いろんなサイトが Google に対してうちらのページの広告運用をしてくださいと、そのどういう広告がディスプレイされるのか、
はい、
そういう仕組みってあったと思うんですけど、それとなんか似たような仕組みがなんかあのこの TC2.0 の時代で起きる可能性があって、
わ
ー、ただやっぱりこのコンテンツの評価方法がすごい難しいと思うんですよ。
うーん、
特に小さめのなんかコンテンツに関して、なんで例えばオフトピックのデータに関してなんかそもそも週1でしか出してないですし、
うん、
なんかそこまでコンテンツ量があるわけではないので、なんかそれに対して我々がその、なんか毎月1ドルもらうべきなのか、100ドルもらうべきなのか、なんか 10万ドルもらうべきなのかって、なんか分からない、なんかそこの計算方法ってどうやってやるのかなっていうのはすごい難しいと思います。
確かに。でも特定の深い情報はあるって考えたら価値はありそうだけど、でもめちゃくちゃ属性が限られてるから、まあ良くも悪くもって感じです。
そうなんですよね。で結果これってその AI 検索モデルのそのトレーニングデータでしかないので、なんかこれがそのまま反映されるっていうよりも AI のその検索エンジンのアウトプットって、まあいわゆるいろんなデータを元に回答したりするわけなので、我々のデータがどれだけ参照されるかどうかみたいな計算をしないといけないんですよ、おそらく。
ああ、その出現率みたいな。
はい。で出現率でも、なんか 100% 出現する可能性って低いと思うんですよ。よほどなんか、オフトピックが何を言ったかって検索しない限りは。なんか、例えば、なんか Google の検索エンジンにのこの TAC2.0 の解説をしてくださいって言った時にちょこっとだけ我々が引用されたりするかもしれないですよね。で、その出現率は一応出現はしてるんですけど割合として低いので、でそれってどうやって評価するのかっていう話じゃないですか。
やっと呼ばれたわーっつってちょこっとだけ出てくるみたいな。
そうです、
宮崎さんがピョッて
出てくる。
確かに、まあ難しいですね、それ。
なんで そこのなんかどれだけお金を出すべきかってプラットフォーム側としては多分まだまだ全然わからないタイミングなのかなっていうふうにはあの思いますよね。
検索なんかウィキペディアの検索の上位にいる人たちとか、あのクリエイターとかメディアとかは重要なのかもしれないなって。
そうですね、
検索。
なんでなんか個別のサイトがどこまで重要度を持つのかとか、まあ個別のクリエイターがどこまで重要度を持つのかっていうのが多分一番評価しづらいものだと思うので、本当になんかあのなんかまあそれこそ出現した割合になんかの割合に合わせてなんか支払いを受けるみたいな、なんかそういう感じになる可能性はあるかなとは。場合によってはその個別のクリエイターとかに権限がない可能性が出てくるんですよ。
それはそれで辛い。
あのいわゆるその自分のデータを売れるか売れないかっていう権限を
勝手に活用されてるかもみたいなこと
ですか。それこそレディットってそうじゃないですか。
そうですね、まあ、それ全部そうですね。オフトピックのリスナーの方のデータ勝手に売られてる。
そうですね。
それ考えたらさ、
なんでなんかもしかしたら、まあ、なんか特に大型のクリエイターとかあのに関してはよりなんかプラットフォームを使わなくなる人たちも増えてくる可能性があったり、なんかより自分のデータを、まあ、多分オプトイン型にできると思う、あ、いわゆるオプトアウト型にできると思うので、その自分のデータをその使わないあのいわゆる売れる売れないかっていう対象にするのに、なんでなんかそこも多分なんかよりオプトアウトして、まあ、自分のデータプライベート化するみたいな、 動きって出てくるかなと思うので、まあ、そこに対してもなんかどういうふうな形でプラットフォーム側が対応するのかとか、まあ、なんか そこをやる意味がクリエイターとしてあるのかとか、なんかそこら辺はまだまだ多分議論されるポイントかなっていうふうに思いますね。なんで、まあ、あとはやっぱりこの TAC 1.0 と 2.0 の大きな違いで、まあ、1.0 はやはりそのデフォルトステータスの、獲得のためだったので、なんかいわゆるトラフィックがギャランティーされるじゃないですか。いわゆるその Apple の iPhone のデフォルト検索エンジンになりましたと。
あ、
そうするともう、まあほぼ確実的に流入が入ってくるわけじゃないですか。
はい。
なんでほぼ確実的に売り上げになるんですよ。
うん。
でも例えばニューヨークタイムズと提携 したとしても必ず売り上げにつながらないんですよ。
うーん、
別にそれで流入元を増やしてるわけじゃないので。
うん、確かに。
トレーニングデータ の精度を上げてるだけなので。
うーん、
なのでそうするとなんかもしかしたらなんかそういうサブスク的な形っていうよりもなんかネットフリックスとか動画配信サービスがやってきたいわゆる IP のなんかコンテンツライセンスみたい なんか契約になる可能性もあったりして。
あー、なるほど。
で場合によってはなんかそれプラスもし UGC、まあ、いわゆるレディットみたいな UGC プラットフォームであればなんか追加のなんかサブスク的 なんか、はい、支払いをするとか。
うーん、
なんかまあ さっきも話したようになんかそのどれだけなんか出現率に応じてなんか支払いをするとか、なんかちょっと多分まだなんか年間60ミリオンフィックスですっていうのは多分まだこれ試し段階のこれ契約だと思っているので、なんか場合によってはどちらかが結構失敗したって思う可能性が高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。
やんなきゃよかったって
レディットデータ全然意味ないって Google は思うかもしれないし
あ、
もしかしたらレディットとしてはいやもっと本当は自分のコンテンツの価値が高かったので本当はもっと100ミリオンとか200ミリオンで売れたんじゃないかなって思ったりするかもしれないですよね。
相場が分かんないですね。確かに。
いや、分かんないですよね。
うーん、
でもなんか確実的に言えるのはなんか古いデータはどんどん価値がなくなってると思うんですよ。でもちろ ん, なんか一部のデータは価値があり続けるもの多いと思うんですけど、そもそもデータ の生産されてるデータのボリュームがえげつないペースで増えて上がってるので、今一応これ2017年の数字ではあるので今多分もっと多いと思うんですけど、人間って今、1日2500ペタバイト分のデータを作ってるんですよ。
もう全然わかんないです。
いや、わかんないですよ。1ペタバイトっていくらなんだっていう。
ペタバイト。どう、ギガの次ですか？
ギガの次、GB の次 TB ですよね。
あ、そか、テラバイトか。
テラバイトありますよね。で、多分その次じゃないですか。多分ペタバイト。
へー、それでもわかんないな。すごい量。とにかくすごい量。
とにかくすごい量です。で、YouTube だけで1日2ペタバイトぐらいのデータを作ってるんじゃないかって言われていて。
おー。
で、なんかほぼ毎年そのデータの生産量って上がってるんですよ、実は。
うん。
で、なんかまあいわゆる全データが同じ価値って考えた場合には、単純にボリュームが増えてるので、そうすると1データあたりの価値が下がるんですよ。で、まあ、まだ実はその、まあ、2500ペタバイト分のデータが毎日生産されてますけど、半分ぐらいはそもそも使われてないんですよ。まあ、いわゆるそのなんか記録用のファイルとか、
あ、
なんか そういうまあ資料とかそういうものだったりして、で、その残りの半分のデータのほとんどが実はオープンインターネット上存在してないんですよ。
ほう。
いわゆる ダークウェブで存在したりとか。
そんなにあるんですね。そうなんですよ。
実は ほんの少ししか我々見れてないんですけど。
世の中って広いですね、本当に。
広いですよね。まあ、なんで、まあ、いわゆるそのもなんか、まだまだ トレーニングできるデータっていうのはまだまだあるのはありますと。でただ今の段階でいきますと、どのデータが実際に価値があってどれだけ払うべきかっていうのが多分まだ今のフェーズ、今それを探ろうとしてるフェーズですよね。
X はまだどことも提携してないですか？
X はもう XAI の配下にあるので、は
い、なるほど。
どこにもあの行かないです
でもいいデータですよね。めちゃくちゃ
いいデータです。で特にこのデータプラステスラの、うん、あのリアル世界のデータで2つ独自データをあのイーロンは持ってるので、それはやっぱ強いですよね。
へーと、それはなんか独立して
ずるいですよね
いやいいですね、それはうまいな。
やっぱりまあすごいすごいですよね。そういう戦略をしっかり、まあ どこまでイーロンを考えてるか分かんないですけども、おそらく考えてると思うので、なんかこのデータ、特になんか メディアとかコンテンツのデータの価値がどれくらいあるかっていう議論って昔からある議論だと思ってまして、なんかそれこそ、数年前に結構メディア企業が買収されてたじゃないですか。他のメディア企業がメディア企業を買収する。なんでバズフィードがコンプレックスネットワークを300ミリオンで2021年買収したりとかしてたじゃないですか。でその前多分ハフィントンポストとか買収してましたよね。
確かに。ベゾスもなんか買収してました
ね。そうですね。あのワシントンポストを。
ワシントンポスト。
買収してたり、するんですけど、なんか当時は多分その価値って、すごい、まあ、正しかったと思うんですよね。
お
ぉ。まあなんか、当時のなんかメディアのコンテンツの価値って多分それぐらいあって、で、まあ、だからこそコンプレックスが300ミリオンの価値で買収されたり、してたと思うんですけど、まあ、直近、今年、バズフィードは、まあ、すべてではないですけど、コンプレックスのほとんどの資産を108ミリオンで売却してるんですよ。なんで、明らかに、今現在ですと、コンプレックスの価値ってそこまでなくて。
なるほど。
そのコンテンツとしての。なんで、まあ、なんか、全体的にそのコンテンツの価値がどれくらいあるかっていう、ところが、多分すごい、まあ、まだまだ計算されている段階、でもあって、なんか、まあ、特にその短期的、いわゆる長期的な価値があるコンテンツが、
はい、
が何で、どう評価されるのかっていうところが多分すごい、重要になってくるので、まあ、なんかそこの、まあ、あとはその新しいコンテンツを作れる母体がより評価されたり、するようになるのかなっていうふうに思いましたね。
なんですかね、それは。
なんか個人的に一つ、これでアメリカ、日本だと分かんないですけど、アメリカで一つすごいいいことが起きる可能性があるかなと思っているのが、大手の新聞社とかではなく、ローカルとか地方の新聞とかが、価値がもうちょっとつくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。結構そのニューヨークタイムズとか、そのまあ大きいテレビ局とかでニュースを発表するときに、実は裏方のソースって地方の新聞社とかだったりするんですよ。なんで、でもなんか場合によってはそこの、そのニューヨークタイムズとかそういうところと提携するのではなく、その地方のところと直接提携してお金渡しちゃった方がいいかもしれないですし、なんかまあそこもなんかどういうふうにそのコンテンツを、いわゆるそのニューヨークタイムズで出ることによって、なんかそのコンテンツが価値が出てくるのかもしれないので、なんかそこの計算方法ってすごい難しいなっていうのは思うんですけど、なんか場合によってはなんかそういうもうちょっと直接あのコンテンツを作る、本当に作る側の人たちに対してお金を支払える可能性が出てくるっていう、
本当にダイレクトにって感じですね。
はい。
あとウィキペディアもなんか評価されるべき。だそのウィキペディアっていうのはもうウィキ関連コンテンツはやっぱりなんかアメリカだとフェイマスバースデーズみたいな、
はい、
そのタレントの誕生日とかあの概要とかが分かるサイトとかありますけど、日本だと本当にウィキペディアだけで、韓国とかだとナムウィキっていうやつがあって、本当にファンが作ってるんですけど、なんか日本がやってる、 日本のウィキペディアよりもめちゃくちゃ濃くて、なんて呼ばれてるか、どういう性格なのか、ちょっと面白い、それぞれのミームとか、余談みたいなのとか入ってたりとか、なんか、ウィキペディアもすごい詳しいんですけど、
うん、
よりもっと、なんてエピソードが入ってたりとか、あと写真とか、なんかいろんな素材が集まったウィキペディアというか、ファンが作るコンテンツ、リアルタイムで変化していくファンが作るコンテンツってもっと増えて、さらに評価されるページになるのかなって気がします。
うん、うん、なんか多分前ですとそういうページって、まあ、多少ない広告とか寄付とかで成り立ってたと思うんですけど、場合によってはこういう、はい、その AI にその、まあ、AI モデルに対してトレーニングデータを提供するっていう形でなんか追加のマネタイズっていうのが可能になるかもしれないですよね。難しいのがその結構やっぱプラットフォーム側が強くなるので、これで、まあ、Google とかがあのお金をいろいろ出したりするので、なんかそれでなんか特定のメディア企業には出して特定のメディア企業は出さないとか、なんかそれによってあの場合によっては潰れてくるあのメディア企業とか出てくる可能性ってなくはないんですよ。
いや本当にアルゴリズムファーストになっていくじゃないですか、どんどん。
そうなんですよね。草野さん嫌ですか？
辛い。いやです。もうなんていうか、Google、Apple のその内密な関係、なんていうか。
なんか最近バズってましたよね。あの、なんか昔にあったあの画像ですけど、なんか、はい、あの、Google CEO のスンダーピチャイと、あの、はい、Apple CEO のティム・クックが、なんか、あの、なんかご飯食べてる。
確かにディナーしてる写真みたいな、盗撮されてました、ね。
はい。
いや、でも本当に別にそんなお金払わなくても Google 使うよって、本当、好きだし使うから払わなくていいよって。
いや、でもそこなんですよ。そこなんですよ。Google としては、やっぱり。
私思います。
売り上げを作りたい、から
依存しないでくれよって本当に使うからって。
まあでもなんか一つの恐れとしては、まあ、彼らのこれだけ力を持っているので、その、
うん、
その彼らが提携するメディア企業とか、あの、まあ、いわゆる提携しない先を、
はい、
まあ、いわゆる潰せちゃうんじゃないかと、
うん、
まあ、いわゆる勝者を決められる立ち位置にいるんじゃないかっていうところで、なんかすごい音楽業界だとこれ起きていて、ニュースとかそのメディア業界だと起きてないんですけど、音楽業界ってあのレーベル会社がもう全員、まあ、ほぼ連携し合ってるじゃないですか。
うん、レーベル同士がってことですか。
はい。
うーん、
なんでいわゆるその一社のレーベル会社となんか提携するのではなくて、もうなんか 3社全員となんか提携しないといけないみたいな雰囲気になってたりすると思うので、
うん、
まあ、なんかそこの裏方どうなってるか僕は正直わかんないですけど、なんか場合によってはなんかメディア企業とかニュース企業がなんか一個の連盟作ったりとか、なんかするのはなんかありなのかもしれないですよね。
それによってどう、
あのいわゆるその一社と Google が提携するのではなく全員と提携しろと。
Google 的にはメリットあるんですか。
メリットは、まあ、一応全員とまあ、Google はよりお金出さないといけないですと。なんで Google にとってそこまでメリットはないんですけど、いわゆる、まあ、ニュース企業側としてはメリットがあるっていうところですね。
うーん、
全員死なないっていう、
うーん、ところ
なので、まあ、なんかそういうのが場合によってはどんどん出てくるかも知れない、ですけど、なんか、まあ、これからいろんな、
確かに、
その TAC2.0 の案件が出てくると思うんですよね。まあ、いわゆるいろんな独自データを、うんうん、あのお金を使ってあのいろんな AI モデルが買い取りに行くと、
うん、
でそうなるとなんかどんどんインターネット上のデータが多分取られ始めるんですよね。
怖い怖い。
これは Google のものだ、これは OpenAI のものだ、これは Apple のものだ、これはなんかあの XAI のものだとか、あのいろいろ出てくるようになってくると思うんですけど、そうすると、はい、なんか一つのそれに対しての対策案っていうか、なんか面白い、はい、なんか対策案が合成データで補えないのかっていう。
そのメディア企業、メディアを収集しないで。
まあ、いわゆるそのプラットフォーム側としてはそのどんどん独自データを作りたいんですけど、それをなんか今お金を使っていろいろ買い取ってるんですけど、どっからタイミングで足りなくなりますと、
うん、
そうなると自らもう合成データを合成しないといけない時代が来るんじゃないかなっていうところですね。
もう本当にメディアはもう駒ですね、本当に悲しい団結しなくてですね、本当に確かに連盟
でもなんかこの合成データを使ったなんか AI モデルのを作るとかっていうのってすごい面白い発想だなと思っていて、
うんうん、
まあ、そもそもできるのかっていうところがまずあるんですよね。ここはすごい議論、ずっと議論されているポイントなんですけど、なんか例えばですけど GPT-5 を今 OpenAI が作って、ますけど、それ GPT-5 を GPT-4 がデザインできないのかとか、なんかいわゆるその人間がやってたそのフィードバックを出すっていうところを AI ができる、できないんじゃないかとか、まあ、モデル自体を合成データを元にトレーニングさせられないのかっていうところが、なんか多分去年とか一昨年とかですとなんかできないっていう話が結構いろんな人が言っていて、
はい、
まあ、いわゆる合成データ、特にその AI がアウトプットしたデータっていわゆるそのすでにトレーニングされたデータなので、トレーニングされたデータをまたトレーニングしても意味ないんじゃないかみたいな話って結構あったんですけど、なんか徐々になんかできるんじゃないかみたいな発言も増えてきていて、でまあ、これはちょっと AI が生成したデータではないんですけど、OpenAI の Sora ってあるじゃないですか。
はい。
動画生成、サービスですね。Sora ってなんか 3D のバーチャル世界をがなんかトレーニングデータの一部になったんじゃないかなって思われていて、その Unreal Engine とかで作ったなんか ゲーム世界のなんかバーチャル空間とかですね。をなんかいわゆるトレーニングデータとして出したんじゃないかっていう話があるんですけど、それはもう合成データなので、なんかもし合成データを使えるようであれば、それっていわゆる無限のそのデータアウトプットになるので、合成データでどんどん AI が作ればいい話になってくるので、なんでなんかそれをそれでなんか場合によってはそのメディア企業にお金一切出さなくていいようになるんじゃないかとか、なんかいろいろなんかそこら辺のなんか課題も出てくると思うんですけど、
ちょっと悲しくなっちゃいました、ね、メディアが好きな人間としては
まあでもなんか一部は出さないといけないと思うんですよ。いわゆるその、あとはその信頼できるデータとか、なんかいわゆるそのニュースに関連するデータとかっていうのは AI が合成できるわけではないので、なんでまあでもなんかGoogle DeepMind も最近論文で出したなんか AI システムは、合成トレーニングデータを使って、いるモデルとか出しているので、なんでなんかどんどんこの領域は可能性が高まってるのかなって、思いますと。でまあなんかその中でなんかその、まあ、こういう AI 検索エンジンとかが出てきた時に、なんかメディア企業がどう影響を受けるのか、まあ、さっきもすでにまあまあまあまあ影響されるっていう話をしてたと思うんですけど、
もう散々ですよもう
でもあれっていわゆるその追加の売り上げの話じゃないですか。なんで、まあ、見た目によってはポジティブな話なんで、でもなんか同時になんかちょっとまあ全体的にネガティブな話だと思うんですけど、
データもう終わったら私も作らないといけないんで淡々と進んでいきましたさっき
ちょっと、まあ、追加のネガティブ情報とすると、ガートナーっていうリサーチ企業があるんですけど、
はい、
あそこがなんか最近、まあ、ちょっと ネット上でも話題になってましたけど、なんかちょっと面白い予想をして出していて、2026年までにはまあ、トラディショナルなその検索エンジンボリューム、まあ、いわゆる検索ボリュームが 25% 下がるんじゃないかと。
は
い、でそれは、まあ、まあ、いわゆる Google 検索とか Yahoo 検索とか、まあ、いわゆる一般的に今思われている検索エンジンですね。で そこがシェアが下がる理由、まあ、いわゆる 25% トラフィックが下がる理由は、やっぱり AI チャットボットとかバーチャルエージェントが出てくることによって、そこでシェアを取られるんじゃないかっていう話をしているんですね。で、なんかここの実際ガートナーの人たちの話をなんかインタビューしてる記事とか、なんかそういうのを読むと分かるんですけど、なんか 25% っていうのは正直ある程度適当な数字なんですよ。 なんか科学的になんかその数字を出したわけではなくて、まあなんか雰囲気的にそのぐらいだろうっていう考え だったらしいんです。
そんな感じなんですか。
それで割とあの話題になったのはなんかそれはそれなんかおかしい気がするんですけど、あのまあただその検索ボリュームが下がる可能性は大いにあると思っていて、でまあそれが 25% なのか 50% なのか 10% なのか分かんないですけど、一応ガートナーの人たちは一時期 25% 以上の数字を考えてたらしいので、場合によってはもっと高いかもしれないですけど、ただやっぱり多くのメディア企業、まあ、特にニュース企業、ニュースメディアにとって検索エンジンからの、検索流入のボリュームって結構高いですよね。これも多分前のポッ過去のポッドキャストでも話したことあるんですけど、もう今はなくなってしまいましたけど、バズフィードニュース
は
31% のトラフィックが、オーガニックの検索から来てましたと。
バズフィードニュースを見に。
はい。
お
で、ニューヨークタイムズでさえ 32% なんですよ。
お
で、ウォールストリートジャーナルとかも 25% 対するので、で、まあ、パースリーっていう、メディア、ニュースメディア あのアナリティクスツールがあるんですけど、そこが、まあ、いわゆる2500社ぐらいのメディア、ブランドを、見てるんですけど、その中でやっぱり平均的に 29% ぐらいのトラフィックが検索から来ていて、なんでそれが結構落ちる可能性があるんですよね。で
それが
落ちると何が起きるかというと、まず広告売上が落ちますと、
ま
あ、当然流れですけど、はい、トラフィックが落ちるので、で同時に一部の、まあ、彼らの、メディア企業の売り上げって、その、広告だけではなくて、コマースだったり、アフィリエイト売り上げあったりするじゃないですか。それも下がるんですよ。まあ、いわゆるトラフィックが下がるので。となると、結構、マネタイズに影響が受けますと。
はい。
で、もちろん、なんか、一部は、なんか、こういうオープン AI と提携したりして、ある程度補えるかもしれないですけど、それだけでは足りない。かもしれないので、なんか場合によってはより多くのメディア企業がサブスクに移るんじゃないかなと思っていて、
うわどうします、その10年後ニューヨークタイムズがもうクロスワードの パズルしか出さないサービスになってたらどうしますサブスクでわ
そういう時代になったんだなっていうの
やっぱあのゲーム
ワードルだけが残るみたいなあれはいい買収だったなっていう。
そして生き残ったのはワードルだけ。それも面白いですけど。
それ面白いですよ。
でも確かに。
いやでもサブスクってなんかその広告のマネタイズと大きく違うと思うんですけど、なんかその大きく違うのが売ってるプロダクトが違うと思うんですよ。なんか広告は記事を売ってますと。
はい。
まあ、ニューヨークタイムズの、まあ、ニューヨークタイムズはそこ、まあ、ある程度広告売り上げがあるんですけど、まあ、例えば CNN とかですと、ベース広告売り上げで成り立ってるので、この CNN のこの記事がめちゃくちゃ面白い、から皆さんトラフィックを、まあ、より皆さん行ってトラフィックが増えて、そこで広告売り上げが上がりますと。いわゆるそういう構図になっているので、まあ、ベースとしていい記事を出すっていう、まあ、いい記事っていうか、トラフィックが、入り込むような、記事を出す。っていうのが、基盤としてありますと。で、サブスクになると、一つの記事じゃないんですよね。で、過去データでもないんですよ。サブスクの、根本的な商品っていうのは、未来を売ってるんですよ。今後もいいコンテンツを作り続けますっていう約束をしてるんですよ。
なるほど、そんな見方、確かに。
それを売ってるんですよね。で、まあ、だからこそ Google はレディットに60ミリを支払ってると思うんですよね。そこのいわゆるいいものを、まあ、いわゆるユーザーが作り続けるコンテンツが重要だからこそ、それに対してお金払ってると思うんですよ。まあ、だからサブスクが成り立っていると思っていて、で、まあ、特にその新しいものを作る、いわゆる未来のものに対してお金払っているのはすごい AI の、 その AI トレーニング、まあ、いわゆる TAC2.0の、理論とすごいフィットしていて、でなぜかというと AI モデルってそのリアルタイム情報 のアップデート って結構しづらいんですよ。
うん、
よ、まあこれはオープン AI チャット GPT も昔からすごいクレーム入ってましたけど、なんかある一定の日付までしかトレーニングされてなかったり してたので昔は、
うん、
なので最新の情報を全然出してくれないみたいな、なんかそういういろいろ話があったと思うんですけど、まあだからこそツイッターのデータとかがすごい価値があったりするわけじゃないですか、そのリアルタイム性があるので、
うん、はい、
なんでやっぱりなんかそこもありますし、あとやっぱりそのより多くの AI アウトプットが増えると、あの新しい情報で、なおかつ他の AI チャットボットが作ってないもの、いわゆる人間が作ったり、まあ、いわゆるその特定 あの組織が作った、いわゆるまあ信頼できるソース元からの多分データの価値が上がると思うんですよ。なんでそういうところがどんどん評価されていくと、思いますと。
他のチャットボットが作ってないもの、
はい、まあ、いわゆる人間が作ってるものとかですよね。でもなんか若干、まあ、そういう予想、まあ、僕はそういう予想をしてるんですけど、よりサブスクにあのよるっていうところを、
うん、
ただ今のメディア業界見ると逆なんですよ。あのメディアから離れてるんです、サブスクから離れてるんですよ。あのなんか数年前から、まあなんか5年7年ぐらい前から、なんかサブスクに、寄せるメディアって増えたじゃないですか。
はい、それこそ、まあ、ニューヨークタイムズとか。
そうですね、特にニューヨークタイムズはもう本当に代表例だと思うんですけど、なんか最近ですと、まあ、ここ今年去年と一昨年あ去年と今年を見ますと、結構サブスクやめたりサブスクのモデルをちょっと変えたりしてるメディア企業が増えていて、
うーん、
例えばですけどテッククランチって TC プラスってあったんですけど、
あれ
シャットダウンしましたよね。
あれシャットダウンしてどうなるんですか。あれは普通に全部無料の記事に、
多分過去のものは、わかんないですね。どうするかは全くわかんないですね。
なんか一部記事が見れるみたいな。
そうですね。なんか有料コンテンツみたいなものが、サブスクで提供してたんですけど、それがシャットダウンしますし、ワシントンポストも、あのサブスクの価格をダイナミックプライシングになんか変えるっていう話をしてますし、あの
その日によってってことか、その記事によって、
ね、なんかね、か記事によってかもしれないですけど
そんな変動してくんだ
なんか変動してどこまで影響があるのかちょっと分かんないですけど、
面白い。
あのそれこそタイムとかはデジタルのペイウォールをなくしましたし、完全広告型に変えましたし、あのクォーツもペイウォール下げてなんかメンバーシップモデルに変えたりとか、なんかアトランティックもあの全部の記事をペイウォールするのではなくて、一部ペイウォールしたりとか一部ペイウォールしなかったりとか。
なるほど、なんで。
あのガネットも確かそうですね、あのペイウォールを多分の記事を減らして結構広告利上げをブーストしようとしてたり、それこそサブスタックってもうあのずっと広告利上げは広告を出さないってずっと言ってたんですけど、あのついになんかそういうあのクリエイターが広告主を探せるようなあの機能を検証し始めたり してたので、なんで若干なんか僕の予想からなんか全然なんか違う方向性に皆さん行ってるんですけど
なんでなんですかね。
なんか一つの大きな理由はなんかそのサブスクっていうビジネスモデル、まあ、いわゆるなんか多くのメディア企業はなんか自分のコンテンツにフィットするビジネスモデルを探していたりするんですけど、根本としてそこが課題ではない気がしていて、あの多くのメディア企業はビジネスモデルがフィットしてないっていう話ではなくて、そもそも PMF してるしてないっていう話に戻らないといけないのかなと思うんですよね。
めちゃくちゃ根本の話ですね
そうですね
そうなんですか。
だと思います。でこれは、まあ、特にこの AI 時代の中でよりこれが明確になってくると思うんですけど、なんかインターネットによってなんか情報の価値がもう完全に変わったじゃないですか。でなんか両極端に分かれたと思うんですよ。希少性のある情報はめちゃくちゃ価値が上がったんですよね。でも希少性のないコモディティ化された情報ってあのほぼゼロに近い価値になってしまったんですよね。 で今まで の, そのインターネット前の世界ですと、いわゆる同じものを書いたとしても地域別にディストリビューションが分かれてたので、コミュニティ化してないように見えたんですよ。でもそれが一気に 誰でもインターネット全員にばらまけるようになってしまったからこそ、ディストリビューションの独占がその、あのメディア企業ができないからこそ、あの、まあ、情報がコミュニティ化されたものが本当に価値がなくなるっていう、まあ、なんかいわゆる情報の価値が明確に、まあ、より明確に なってきたっていうところですね。本当に価値、まあ、いわゆるコミュニティ化されたものが、なくなって、希少性があるものが価値が高まってますと。なのでメディア企業としてそのまずそのどのビジネスモデルに移るか移らないかっていう話の以前に、自分たちに聞かないといけないものは、そもそも自分たちのコンテンツがコミュニティ化されてるのか、それとも希少性のあるコンテンツなのかっていう。でコミュニティ化されてたら、おそらくサブスクは向いてませんと。
うん、まあそうですね。なんかペイウォールあってあーってなったら別の単語で調べて、
はい、
無料の別の記事見ちゃうみたいな。
でもそれがまさにあのそのコミュニティ化してるかどうかの検証ポイントなんですよ。あの自分のメディア、まあ、もしメディア企業を運営してる人であれば、自分の、一番人気な記事のタイトルを Google 検索して、うん、あのそれでどれだけ似たような記事を他の他社が出してるかっていうのを見るんですよ。でそこがいっぱいあればコミュニティ化してますと。あまりなければ希少性のあるコンテンツかもしれないですと。
いやーそうですね。
まあなかなかあの怖いことを言った気がするんですけど思った以上に多分あのまあオフトピックも含めてですけど、あのコンテンツでコモディティ化されるので、なのであのやっぱりなんかそのサブスクのその提供しているプロダクトって、その未来のあのコンテンツっていう話を、あのいいコンテンツっていうのを話だと思うんですけど、まあちょっと言い換えると未来の希少性のあるコンテンツを提供してるっていうところだと思うので、なのであのコミュニティ化されてるコンテンツに関してはどんどんコミュニティ化されるので、この AI 時代の中ですと。なのであのそこに対してお金をその出すかって言われると出さない可能性がどんどん高まります。なんでまあ、あのその TAC 1.0、2.0 以前にそもそもコンテンツの質を考えないと、あのそもそも何もやらなくてもメディア企業がどんどんなくなる可能性が 高まると思います。
悲しい。とはいえでもなんかそのみんなが話してるニュースの話も必要じゃないですか。
そうですね。
それはなんかそのいいインサイトと早即時性と、あとネームバリューのあるメディアがやっぱ買ってくんですかね。そういう
だと思います。まあだからこそニューヨークタイムズはサブスクで成り立ってるのはそういう理由だと思います。彼らが話してるニュース自体は、まあ場合によっては彼らが最初に出してる場合もありますけど、多くは別に彼らが出しなんかは最初に出してるわけではないので、ただ彼らのインサイトとか彼らの、まあ、いわゆる信頼が欲しいからお金を出しているっていうところだと思うんですよね。その希少性をどう他のメディアが再現するのかっていう。なんでまあなんか、まあ、ちょっと暗い話は一旦置いてあのまあなんか結局一つ個人的にそのメディア企業にとって大きなチャンスがあるところでいきますと、あの今までですとやっぱりどうしてもその検索ありきのサイトを作ってたと思うんですよ、全員が。
あ、ニュースのサイトが。
ニュース企業が。はい。まあ、いわゆる記事とかも、なんか SEO にヒットするような感じにしたりとかしてたと思うんですけど、それが今後より重要度が低くなる可能性があるじゃないですか。いわゆる AI 検索エンジンみたいなものがどんどん増えたりした場合に。
はい、
でそうするとそもそもその記事の体験とかをなんかもっと変えられるんじゃないかなっていうふうに思っていて、でなんか最近ですと何社か、まあ、直近ですとあのこの収録してるあの直近ですとフィナンシャルタイムズがなんかチャットボットを出したりとか、でなんかそれでなんか過去記事をベースになんかユーザーが質問できたりとか するものとか出てきていて、まあ、個人的にこれが正しいとは思わないんですけど、まあ、なんかこういうふうに新しく検証 し始めてる、まあ、プレイヤーいますと。で、なんかこのメディア企業ですと、ベースとしてなんか3つのレイヤーがあると思っていて、1つは、まあ、いい、いわゆるコンテンツを作らないといけないですと。まあ、制作ですよね、はい。制作プロセスがありますと。で、まあ、基本的にいいものを作るのがベースとしてありますと。で、2つ目は、それをユーザーが見つけないといけないですと。まあ、基本的にはそのメディア企業のサイトに行って、そこのなんかフィードとか、なんか、まあ、いわゆる一覧の中で見つけると。で、最後にその記事をクリックして読みますと。まあ、いわゆる読書体験がありますと。で、この3つのそれぞれのレイヤーに、もちろん AI って加わると思っているので、だから多分最初の2つはなんとなく分かりやすいと思うんですよね。例えば制作の中ですと、なんかそのリサーチを AI が手伝ってくれたり、まあ最近ですと、Google がいわゆるニュース企業向けに、AI 生成技術のツールを出してるんですけど、まあ、そのツールを使って記事をの最初のドラフトを作ってくれたりするんですよね。なんかまあそういうツールって多分どんどん出てきますと。で、2つ目はなんかフィードみたいなものですと、なんか今ですと基本的になんか時系列順に置いてあったりすると思うんですけど、多くのニュース、メディアのサイトですと。なんかそれを、まあ、もっと、まあ、場合によってキュレーションされたりするんですけど、もっとなんか AI を使って、なんか、まあ、いわゆる TikTok 風な、まあ、場合によってちょっとシャットダウンしちゃいましたけど、アーティファクト風な、フィードになったりとか、するのが、まあ、より一般的になると思うんですよね。で、個人的に、まあ、その2つはなんか分かりやすいので、なんか、別に詳細話してもあれかなと思うんですけど、なんか3つ目の読書体験を、なんかもっと変えられるのかなと思っていて、なんか、まあ、なんかすごい分かりやすい事例ですと、それこそアーティファクトもやってたと思うんですけど、なんか記事のサマリーを AI で生成するケースってあるじゃないですか。
はい。
それこそARC ってブラウザーの会社とかもなんか出してた機能で、なんかページをつまむと、なんかモバイルのページをつまむと、なんかサマリーを出してくれる。
はい。
みたいな機能があったと思うんですけど、なんか、それはなんか序盤でしかないと思っていて。なんかサマリーだけではなくて、なんかもう長さとか全部調整できる。なんで、なんかめちゃくちゃ深掘り したければ、そのページでどんどん AI がどんどんそこに関連する情報を出してくれたり。
へー。
とか、場合によってなんかめちゃくちゃ長い記事なんですけど、なんかちょっと3分しかないんだってなると、それなんか3分しかないってなんか表示かなんか入れると、それに合わせたなんかボリュームにしてくれたり、なんか短すぎずサマリーではないけど、なんかエッセイではないみたいな、なんか そのぐらいのなんか規模感に抑えてくれたりとか、場合によっては動画に変えてくれたり、スライドショーに変えてくれたり、自分がなんかどのようなインプットの仕方にもできるような感じになるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
確かに。でもなんか音声とかだと特になんか思いますね。なんか、例えばニュース系のやつとかもなんか15分のやつでもなんか5分3分ずつにちょっとずつ教えてほしいみたいなパターンとかはちょっとニュースとかだとあったりするので、なんかそれで聞けたら便利だなとか、アーティファクトとかもなんかいろんななんかカスタマイズあったじゃないですか。そのサマリー読むのもなんか絵文字多めでとか、あとなんか音声で読むのもなんかスヌープドッグの声にしてほしいとか、なんかいろいろカスタマイズができて、なんかそれはなんか体験が変わったなって感じはしました。
だなんかやっぱりもっとそういう自分なりになんかパーソナイズしたりとか調整ができるような、 なんかサイトっていうのがどんどん出てくるかなと思うので、なんかバイネットは例えばなんかあるニュースサイトに行きますと、でそこでなんか自分がまず気になる記事をとりあえずなんかチェックだけ入れて、それ後々なんか自分が好きなようなフォーマット、それがニュースレターかもしれないですし、なんかダイジェストかもしれない、なんか動画ダイジェストかもしれないですけど、それが後で送られてくるとか、なんかそういうなんか UI かもしれないですけど、何かしらなんかもっとその読者体験自体が変わってくるような、なんか体験っていうのがもっと出てくるのかなっていうふうに思いましたね。
ライターの方は どうしたらいいんだろう編集者の方は。
なんでベースのものだけライターが関わっているっていう感じになると思うので、なんか例えばめちゃくちゃ深掘りした場合はなんか他のソースからも引っ張るので、場合によってはなんか他のライターとかの名前が出てきたりとかするかもしれないですし、なんかそこら辺はちょっと正直僕もまだ全然考え抜いてはない気がするんですけど、もっとダイナミックになんか自分が読みたいような感じでものを読めるような体験をメディア企業がなんか提供できるようになるんじゃないかなと思っていて、でそれは SEO にそこまでこだわらなくていいようになるからっていうところだと思うんですよね。
宮武さんはすごいいっぱい情報収集してるじゃないですか、
はい、
それの中でどう体験できたら理想に近づけるなとかありますか？
なんかでもやっぱりどんどん深掘りたかったりするので、
うん、
なんかそこはなんか別のページに毎回行くのがめんどくさかったり、なんかこの記事のカウンターポイントをちょっとなんか書いてる人いないかなっていうのを見たかったり、
あ、
なんかやっぱりこういう例えば今回ですとこの TAC2.0 っていうアイディアってなんか他の茶松さん以外になんか言ってる人っていないのかって調べたりしてるんですよ。
うーん、
でその人がどういうふうな意見を持っていてとかっていうのを見たかったりするんですけど、それがなんかあまり出てこなかったので、なんでなんか自分なりになんか違う方法で調べたりしてたんですけど、なんかそういう形でなんか個人的には深掘りなんかより知りたいニュースをまあなんか知れるようになるっていうことはなんか見たいなっていうのは思いますね。まあなんで今日はここで多分一回終わりにしたいと思うんですけど、どういうふうになんか検索が今後変わってくるのかっていうところと、あとはまあどういうふうにそれに対してまあ企業が対応していくのかっていうのってすごい重要になってきていると思っていて、でなぜかというとまあ冒頭で話したようにもうインターネットの根本が検索ベースのものなので、そこを変えるってなると大きくインターネットのあり方が変わる、可能性が、うん、ありますし、なんかこれがなんか AI の時代の中でどう変化するのか、どういうふうなその AI 検索結果が出るのかとか、どういうふうにそれをマネタイズするのか、っていうところがすごいなんかまだまだ議論されてされないといけないポイントだと思っていて、なんかその中で多くの人たちがやっぱり Google はこれだけ強い会社ではあるので、なんかこの AI 時代の中でもなんか勝てるんじゃないかって思う人が多かったりするんですけど、ただまあこれは若干来週のプレビューになってくると思うんですけど、課題はありますと。で特にやっぱりイノベーターのジレンマの課題をこの領域に関しては抱えてるので、 Google は、やっぱりディストリビューションアドバンテージはめちゃくちゃ持っていたり、まあディープマインドとか人材をめちゃくちゃ持ってたり、データ量も大量に持ってるんですけど、で、まあ、Google の、まあ、いわゆるカバーしてるアナリストとか、によっては、なんか広告売上もそこまで影響されないんじゃないかっていう人もいるんですよ。まあ、いわゆるなんか AI、まあ、Google も AI 検索エンジン試しているので、そこで表示される広告の数と、普通の検索の広告の数はそこまで変わらなかったりするので、
うん、
なんで、まあ、大丈夫なんじゃないかと、いう人たちもいるんですけど、
はい、
個人的には Google はかなり苦戦すると思ってます。で、これはもう Google の根本の問題が大きく2つあるので、で、これが、まあ、ちょっと来週話していきたいところなんですけど、この Google の、はい、まあ、10ブルーリンクモデル、まあ、いわゆる10個の、URL を検索結果で表示するモデル VS AI の検索エンジンの、あり方っていうのが、圧倒的に違いがあって、そこに対して Google がどう対応するのかっていう話を来週できたらなと思います。
なるほど、はい。じゃあ、そんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォロー X などでお願いします。また、YouTube や Spotify でビデオポッドキャストもやっているので、そちらもチェックしてみてください。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやっているので、概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。